聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録22章6節から13節までです。黙示録22章6節、御使いは私に言った。これらの言葉は真実であり信頼できます。預言者たちに霊を授ける神である主は、御使いを使わしてすぐに起こるべきことをしもべたちに示された。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。すると御使いは私に言った。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。また私に言った。この書の預言の言葉を封じてはなりません。時が近いからです。不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なる者はますます聖なる者とならせなさい。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。はじめであり、終わりである。21章の1節から22章の5節にかけて、黙示録はやがて訪れる新天新地、そして新しいエルサレムの姿を私たちに垣間見せてくれました。新天新地には海がなく、夜がなく、そこには苦しみも涙もありません。また新しいエルサレムは宝石が散りばめられた城壁で囲まれ、町は黄金で作られており、その中央にある神の御座からは命の水が流れ出、その川のほとりには命の木が生い茂り、町全体を、そしてそこに暮らす人々を、神の栄光と光が包んでいるのです。22章の5節にはこうあります。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは世々限りなく王として治める。そんな素晴らしい啓示を自分自身の目で確認し、神の言葉を自分の耳で聞いたからでしょうか。ヨハネの心は舞い上がってしまいます。そして神の啓示のあまりの素晴らしさのゆえに、これまで案内役をしてくれていた御使いをヨハネは思わず拝もうとするのです。8節。これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私は聞いたり見たりした後に、これらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して礼拝しようとした。ところが御使いはこれを遮ります。9節。いけません。私はあなたや預言者であるあなたの兄弟たち、この書の言葉を守る人々と同じしもべです。神を礼拝しなさい。牧師や宣教師は人々に神の言葉を解き明かし、神の国の奥義を伝えるのが仕事です。でもその役割のゆえに、時に教会に集う人々の称賛の対象となることもあります。しかし教会において褒めたたえられるべきお方はただ一人、神お一人です。たとえどんなに立派な牧師であろうと、どんなに素晴らしい宣教師であろうと、彼らが称賛の対象となるとき、その教会は必ず堕落し、真理から外れてしまいます。9節。すると御使いは私に言った。いけません。ただ神だけを礼拝しなさい。 ところで今日の箇所では、神だけを礼拝せよという命令の他に、もう一つ大切な命令が与えられています。それは実節です。実節。この書の予言の言葉を封じてはならない。封じてはならないということは、神が黙示録を通して与えた啓示を伝え続けなければならない。無視してはならないということです。なぜでしょう？それは神は終わりの日に向けて全てを導き、その終わりの日に全てが完成するように、今も全ての事柄において働きかけておられるからです。黙示録が記された西暦90年頃、教会は窮地に立たされていました。皇帝ドミティアヌスの大迫害が迫りつつあったのです。迫害が起これば、イエスを救い主と信じる者は家族から捨てられ、社会からは阻害され、仕事を失い、財産は没収され、捕らえられ、命の危険にさらされるのです。しかも、頼みの綱である使徒たち、つまりイエスが選んだ12人の特別な弟子たちは、この時、ヨハネを除いてすでに死んでいました。唯一生き残っていたヨハネも高齢で、エーゲ海に浮かぶパトモスという小島に流されています。そんな八方塞がりの中、キリスト者たちの心を恐れと不安が包んで行くのです。そんな彼らに神は黙示録を与えます。その黙示録には、教会が、そして神を信じる者が、これから様々な苦難や迫害に遭遇することが記されていました。でも2000年前のキリスト者たちが直面していた迫害や苦難は、実は長い歴史の通過点に過ぎませんでした。彼らが暮らしていた世界はやがて終わりの時を迎えるのです。彼らが直面している苦難もいつの日かやがて過ぎ去っていくのです。イエスが再びこの地上に戻ってくるその時、新しい天と新しい地が現れ、彼らは新しいエルサレムの住人となり、神の栄光と祝福に包まれるのです。そんな将来の姿を示し、神は恐れと不安に押しつぶされそうになっていた人々を励まし、勇気づけたのです。彼らの直面している苦難の日々が終わりの姿ではないのです。その先には栄光が待っているのです。その先には天の御国が待っているのです。その先には新天新地が待っているのです。その先には光と命が待っているのです。そしてその新しい世界に彼らを導き入れるための神の働きは未だ終わってはいないのです。だからこそ、御使いはヨハネに命じるのです。実節。この書の予言の言葉を決して封じてはならない。そしてそれは、今を生きる私たちにとっても同じです。終わりの日が近づけば近づくほど、この世はますます神から離れ、神に敵対するようになります。終わりの日が近づけば近づくほど、不正を行う者、汚れを行う者はますますその度合いを増していきます。11節の前半部分に記されている通りです。そしてその結果、キリストを信じる者はなお一層の迫害と苦難に遭遇するようになり、教会の中からさえもこの世に妥協し、真理から外れ、偶像礼拝に手を染める者が現れるようになるのです。また、この世から受ける苦難に加え、私たちの日々の生活にはうまくいかないことに満ち溢れています。仕事はうまくいかず、家庭も平和ではなく、子供は願うようには育ってはくれず、病気や老後の心配は 消え去ることはありません。何から何まで不安なのです。何から何までうまくはいっていないのです。でもたとえ私たちの目には何もうまくいっていないように思えても、たとえ私たちの目には何の進展もないように映っても、逆に物事はどんどん悪くなっていっているように思えたとしても、実はその先に私たちを待つのは新しい天と新しい地、悩みも苦しみも涙もない新しいエルサレムなのです。うまくいっていないようでも、今も神は働いておられるのです。何も変わっていかないようでも、神はその見えざる手で私たちの人生のすべてを導いておられるのです。そのすべてが悪い方向に向かっているようでも、神はその先に祝福と永遠の命を備えてくださっているのです。それが黙示録に記された神の約束なのです。キリストを救い主と信じる私たちを待っているのは裁きではなく祝福であり、闇ではなく光なのです。それが黙示録に記された私たちへの神の約束なのです。実節、この書の予言の言葉を決して封じてはならない。そんな未来が待っているからこそ、どんな苦難の中でも私たちは失望することなく、妥協することもなく、御言葉にとどまり続けていくのです。そしてそんな未来が待っているからこそ、それを知っているからこそ、私たちはそれでも御言葉の教えを守り、ただ一心に前に向かって進み続けていくのです。七節、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。我が魂を愛するイエスよ、波は逆巻き、風吹き荒れて、沈むばかりのこの身を守り、天の港に導きたまえ。273番を歌いながら、信仰により新しいエルサレムに向かって進み続ける、そんな私たちの歩みを確認します。お祈りします。父なる神様、この地上における私たちの歩みは様々な苦難と失望に満ちています。この世からの迫害はとどまるところを知らず、その勢いはますます激しさを増していきます。また私たちの肉体は病気で苦しみ、私たちの家庭や社会には不和が蔓延し、子供たちは親が願うようには育ってはくれません。どちらを向いても五里夢中であり、どこを見ても八方塞がりなのです。しかしこれがすべての終わりではありません。何も進んでいないようでも、何一つうまくいかないようでも、あなたはすべての事柄の中で今も働いてくださっています。そしてそのすべての中で、あなたの見えざる手が私たち一人一人と共にあり、終わりの日の完成の時に向けてすべてを導いてくださっていることを覚えます。新天新地を約束されたものとして、永遠の命と栄光を約束されたものとして、私たちがこの世に妥協することなく歩み続けるものでありますように、新しいエルサレムを約束されたものとして、そしてその新しいエルサレムにてあなたとの親密な交わりを祝福されたものとして、今日もう一度救い主イエスを仰ぎ見るものでありますように、これからの聖餐式のひととき、あなたが祝福を増し加えてくださいますように。私たちのために十字架にかかり 三日目によみがえり、今私たちのために父なる神の右の座にて取りなしをしてくださっている唯一の救い主イエス・キリストの名により感謝してお祈りします。アーメン。